イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、最近星野源についてのツイートで軽く炎上中の岩崎です。
イベントファーストの会代表、池田です。
はい。
はい、ということでね。はいはいはい、はい。種ラジ、始まりました。
種を考えるラジオですよ。
はい。まあね、いろいろイベント行ったりとか、
はいはいはい、はい。
いろいろ映画見たりとか、
はい。
まあ、普段いろんなことをやってて、
はい。
まあ、気になったことを、
はい。
イベントを作る人、
はい。
岩崎さんが、
はい。
まあ、種にできたらいいなということで。
そうですね。
はい。僕も応援しますよ。
イベントに時々行く人、
はい。
池田さんから。
うん、じゃあ、早速ね。
はい、
今週の種元となる話。
はい。
岩崎さんの方からよろしくお願いします。
はい。今回3つイベント持ってきまして、まず1つ目が、文化系トークラジオライフというですね。
はい。TBS の、
はい。
深夜ラジオ。
深夜ラジオ。
のイベント。
そうです。隔月ですかね。かな？確か放送自体がすごく。めったにやってないっていう、
うん、
2ヶ月に1回ぐらいですか、1ヶ月に1回かなくらいやっている、はい、ラジオの、スピンオフとしての番組、あ、番組じゃない、イベント、
ラジオ番組のスピンオフがリアルなイベントなんですね。
そうですね。そのイベント自体も定期的にやってるみたいなんですけど、それのイベントに行ってきたっていう
感じ
ですね、
はい。
今回テーマが2016から2017ドラマはどこに行くのかみたいな話。
テレビドラマ。
テレビドラマ。
おぉ。
まあ、ほうほうって言っていただきながら今、実は池田さんもね、参加していたんですけどね。
そうですね。
そうです。二、はい、人、そう。実はこのラジオを始めるきっかけともなったイベントでもあったりしたんですけどね。で、そのトークイベントに行ってきまして、出てらっしゃったのが西森道夫さんという方と、この方は、テレビドラマとかに結構、ついて書かれるライターさんですかね。ライターさんと、岡室さんという、早稲田大学の演劇博物館っていうところの館長をされてる方ですかね。テレビドラマについての授業を持ってらっしゃる方。あとは、ライターでこの方も結構いろいろと、鋭い切り口やテレビドラマについていろんな媒体で書かれている大山熊尾さんという方と、あと最後が、桃山商事代表の清田隆之さん。この方は何だろう、結構恋愛相談とかをしているライターさんだって紹介でしたね。っていうその4方で2016年から2017年のテレビドラマについて、振り返るみたいな、どういうキーワードがあってどういうタイプのドラマがあってみたいなところをお話しするイベントだったんですよね。で、まあ僕自身も、結構な数、毎回テレビドラマ、特に初回はほぼ全てのドラマを見て、これ面白いんじゃないの、これつまんないんじゃないので、どんどん切り捨てていくっていうテレビドラマの見方をしているので、すごくなんていうんですかね、なるほどなるほどと、ここの作品についての話も面白かったですし、時代としてシスターフッドでしたっけね、なんかアナと、アナと雪の女王、いいんですよね、アナと雪の女王に代表されるような、その姉妹愛みたいなものですね、女性同士の関係性を重視した物語みたいなものの話だったりとか、聞く男がモテるとかいいって言われる時代、ただこうバーッと喋るんじゃなくて、逃げるは恥だが役に立つにおける、星野源の役みたいな、どちらかというと人の話を聞くタイプの男性っていうのが時代的に求められるよねみたいな話とかが結構面白かったですね。そこら辺の話から、まあテレビドラマについて自分自身も振り返ろうと思って今ブログを準備していたりとか、いろいろとそのあたりもつながっている流れではあるかなというところでございます、
うん。なかなかね、テレビドラマの話をゆっくりするような関係って社会人にはないし。
そうですね。
そもそもテレビドラマ振り返るっていうのもね。
うん。
もう、だって3ヶ月ですか？
で、
実験変わっちゃうわけだから。
はい、ワンクール。
もう覚えてないですよ、もう。何やってんだか。
ああ、そうですね。僕も改めて思い出さないと、そうですね。思い出せなかったですね、うん、確かに。
まあ、でもそんななんか僕もカルテットとか。
はいはいはいはい。
逃げ恥とか。
はい。
山田孝之のカンヌ映画祭とか。
はいはいはいはい。
まあ、ちょこちょこ見てましたんで。
はい。
面白かったですよね。
うんうん、うん。
釣りバカ日誌、青春期みたいなやつとかね。
はい。釣りバカ日誌の話当日とあんまなかったですよね。皆さん見てなかったのかなっていうところありましたけど。うん、
そう、そういうイベントに行ったと。
はい。そこら辺も、だからイベントのためになっていくかなと思いますのでね。まあ一つ目がそんな感じのもので、二つ目が、コミュニティ女子ミーティングというものに行ってきました。これは何かっていうと、今すごく時代的にコミュニティっていうものが流行っている。いろんなタイプあると思うんですよ。支援つって地元のエリアのコミュニティとか、血縁っていう、血筋の関係、家族とか、そういう関係のコミュニティとかある中で、どちらかっていうと、今は、そのコミュニティ女子ミーティングで話されていたのは、なんか興味範囲、自分が好きなこととかでつながるコミュニティであったりとか、あとコミュニティ、場所を設けるコミュニティ、コワーキングスペースみたいなところを設けるコミュニティを運営されている人とか、そういった方々の、お話を伺ってきて、登壇されてたのが、4名の女性の方、若い女性の方が登壇されていて、立川市で、子供未来センターというところを運営されている方。まあ、お子さん向けの、なんですかね、結構ね、庭がすごい広いスペースではあるんですけど、そこでなんか積極的にその地元で市民活動っていっていろいろサークル活動とか、イベントごととかをやってる人たちを支援する仕組みを作っていらっしゃって、そこの運営をされている方が一人目と、あと、清澄白川にある、イベントスペース、結構ですね、これが立派な、すごい、もともと倉庫だったところかなを改築して作ったザ・フレミングハウスっていう、スペースがあって、そこを運営されていて、あと他にもいろいろカフェとかも運営されている方、女性の方が二人目で、三人目が、部活動っていう、ですね、横浜の港未来にある、コワーキングスペース兼イベントスペースで、そこ、まあ、部活動っていう名前なんで、いろんな何々部とかっていうのを結構やってらっしゃるんですよ。
部活の形をとって、はい、いろいろ活動を。
そうです、そうです。いろいろな、その近くの方とか、コワーキングスペースを利用してる方とかが中心となって、いろんな部活動、テーマの部活動を広げるっていう、それの運営をされている方。あと4人目が、ロッジっていう、まあ、池田さんも最近行かれたっておっしゃってましたけど、ヤフーっていう会社さんが運営しているコワーキングスペース、すごい大きくて数の量でやってて、結構イベントも積極的にやってらっしゃるようなスペースの、コミュニティマネージャーの人という4名の方が、登壇されていて、それぞれ、まあ、形としてはいろいろ、立場も違うし、その、作っているコミュニティの形も違うんですけど、それぞれの、やり方とか、どういうところに苦労しているとかっていうところの話が聞けたのがすごく面白かったのと、自分自身、その、まあ、コミュニティとまでは言わないですけど、今、マテナシアネズっていうスペースを運営していたりもするので、そこの上での、運営する上での、なんか気をつけるポイントとか、あ、こうすればいいんだ、みたいなことを、事例として、いろいろと紹介してもらえたのがすごく、役に立ったというか。まあ、女性率がすっごい多いイベントでしたよね。
コミュニティ女子ミーティングですからね。そこにあなた男子が行ってるっていう。
参加させてもらえたっていうのはね。そう。でも運営してる方が実は男性の方だったりするんですよ。
え？
はい。
運営、そのイベントの運営は男性。
主催元が男性の方、ヤフーの方と、あと、雑誌っていう、神田にある、コワーキングスペースの運営の方と、あと、あれかな、フレミングハウスの上元のワットっていう会社の方かな、っていう、その3方がやってたりするんで、男性の方が主催するコミュニティ女子についての。
ね、盛り上がりそうな感じではありますけどね、コミュニティ女子って言われちゃうとね。
やっぱり引きが強いんでしょうね。結構やっぱりイベントごと企画していく上で、女性にいかにして参加していただくかって結構重要なポイントだったりするので、そうするとね、自然と男性も入ってきたりとかっていう、逆に男性ばっかり固まってると女性が入ってこれ、気にくかったりとかでもあったりするんで、そこら辺すごくうまく設計されているイベントだし、コミュニティっていうテーマを持ってきたのもすごく、うん、強いというか引きがあるなっていう。
いろ工夫の話とかも出たんでしょうね。
はい。
女性ならではのその気配りみたいなこと
で。そうですね、そうですね。
まあでもこの女性ならではの気配りっていう発想自体もちょっと腹立ちますけどね。
なんかまあそこら辺自然にやってる感じですよね。うん、女性ならではっていう話、というよりは、コミュニティを運営している人の立場として、まあ、こういう話をして、こういう話。だから、別に男性女性だから、男性だからできないとか、女性だからこそできるっていうことではなかったです、決して。
そうなると、このパッケージが余計にまた気になってきますね。
パッケージ化するっていうのはやっぱ引きなんじゃないですかね。タイトルでコミュニティをやってらっしゃる方は女性であるっていうところで結構、うん、強く。本当に40人ぐらいかな、定員で満席になってたんで。 で、次回以降も引き続き開催されるってことだったので、すごく興味深いというか、楽しみにしているイベントの一つではありますね。そんな、二つ目のイベントでございました。で、三つ目が、新日本文壇時代かなっていう、書籍の刊行イベントでございまして、
はい。新日本文壇時代という本が。
そうですね。日本か。新日本文壇時代という、はいはい、本の雑誌社さんから出ているイベント、はい、
本があって、はい、それの出版イベント。
そうです。刊行記念イベントですね。はい、早水健郎さんっていう、この人は何だろう。いろいろやってらっしゃるんで、ジャーナリストが正しいのかな。っていう方と、小倉隆二さんという編集者の方ですね。うん、のお二人が、なんか日頃のその、世の中で出ている、ニュースとかを、切っていくタイプの。昔で言うと、ナンシー関とかはやったことですかね、多分ね。
あ、一周。まあ、ナンシー関は、割とテレビ批評というか。
芸能寄りというか。
芸能寄りなんですかね。
もっと一般的な、そうですね。一般的でもね、世の中で、ワイドショーとかで取り上げられるようなネタよりもう少し深いというか、一般的なところのテレビ番組とかで紹介されないんだけど、これ面白いよね、とか。
例えば、どういうことなんですか？
僕は、そうか、あんまり言うとあれなのかな。まあ、選べますけど、はいはいはい、某 CTO が、
はい、
某 CTO がこの前、リベンジポルノっていうのわかります？
ああ、まあまあ、はい、いいね。そういう、その性的なものを。
性的なものの、動画を、相手に流されてしまって、いろいろと炎上したみたいなのがあったんですよ。はい、それって、世の中の、テレビは当然、まあ、某 CTO なんで、あんまりこう突っ込まれるネタではないですけど、ね、インターネットのそのツイッターとかでは、盛り上がっているネタだったりして、うん、そういうところについて、切り込んで、こう、なんですか、で、いろいろと話したりとか、
うん、
あとはなんか、インスタグラムで最近、まあ、それは小倉さんが個人的に見つけた事象らしいんですけど、首なしっていう、なんですか、ファッションので着飾って、で、自分の首の上からは表示させないように写真を撮る。
はい。
みたいなものが流行ってるみたいなところも、
はい。首から下の、はい、まあ、ファッションだけ見てくれっていうことなんですかね。そうそう。
ファッションだけ見てくれっていうタイプのインスタグラムが最近流行ってるよね、とかっていう、そういうなんか世の中で流行しているとか、隠れて話題になってるみたいなネタを拾ってきて、それについて切るみたいな。いつもあれかな、週刊文春のネット版の文春ネットかなんか多分今連載してる。この前は、ケークスっていう、ウェブサービスの中で連載したんですけど、そこからまあ文春に移って今は連載されてるんですけど、それについての、お話、いろんな最近気になるニュースありますかみたいなところで、相互にこう聞いていくみたいな形で。
あ、じゃあ、分断時代ってことでまとまってるというよりかは、はい、まあ、コラム的にいろんな実証について語ってるみたいな。はい、
そうです、そうです。
なるほど。
それをまあ一冊の本にまとめて、それについてのイベントを今回やったので、具体的なその実例を挙げて、それについて双方に突っ込み合うみたいな、すごく、鋭くも愛がある。
そして、もしこの今、我々が撮っている放送には載せられないというか、
はい、
載せたらルール違反的な話がいっぱい聞けたと。
はい、ですかね。そうです、そうです。
イベントはやっぱこうね、生だから楽しいっていうやつもね、うんうんうん、結構。
ありますね。
ポイントとしては。
潜っちゃうと、やっぱ、うん、そういう、なんていうんですかね、
ちょっとごめん、この話はここだけにしといてください。うん、みたいなことをね、うん、
はい、
よくイベントで聞いたりしますよね。
オフレコでみたいなことですね。
オフレコでって俺たちは聞いてんだぞみたいな感じしますけど、まあでも、ああいうサービス精神みたいなのはね、
はいはいはいは
い、嬉しいですよね。
そうですね。うん、イベントならではっていうのがありますからね、うん。そういうのは確かに残していきたいですよね。イベントならではの要素みたいなのをすごく意識していきたい。
うんうんうん、
そんな3つのイベントに参加してまいりました。
はい、なるほど。
テレビドラマとコミュニティとニュースですかね。ニュースネタみたいな。
いやいやいや、これでも、どれもね、面白そうというか、まあ、濃い感じの。
面白かったですし、まあ、うん、まあ、いくつか参加してる中でまあ選んでるっていうところもあるので。あえてね、ピックアップしてるところはあるんで。
テレビドラマについては、まあでも見てる人はいくらでも喋れるんでしょうね。
そうですね。
で、まあ面白いのはやっぱこう、誰が良かったっていうやつとか、
はい、
そういう演技を褒めるっていうよりかは、 なんでそのドラマが今やってたのかなとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう話が結構ね、僕も見てたんで、うんうん、ちょっと知ってるんですけど、そういう感じはありましたよね。
時代とか社会的な情勢としてどういう状況だからこの作品が生まれたみたいな。
そうですね。
あと、脚本家とかね、プロデューサーのこととかをまあ、すごい詳しく知ってるよね。
そうですね。
ドラマ好きなのかなんだかわかんないですけど。
僕もそうですね。見るときは、脚本家見て、演出家見て、プロデューサー見てっていう順番で。
僕もあの、演劇博物館でやってる、
はい、
ドラマ大博覧会でしたっけ？
やってました。今次、おとといまでかな。
あ、もう終わっちゃいましたか。
あ、そうか。昨日か、うん。
すごい面白くて。
面白かったですね。
まあ、演劇博物館なんだけど、はい、ドラマの、ね。はい、過去のドラマを振り返るみたいな感じ
で。そうですね。70年代、80年代からずっと、テレビ創世期からドラマを撮ってっていう。
で、そこで、あれでしょ、あの、有名な、
はい、
あの、脚本家のイベントなんかもあって。
はい、坂本龍二さんって、カルテットもね、まさしく、脚本家の方がいらっしゃった。
有名なやつは何ですか？あの、小田裕二とか出てたやつもそうですか？
東京ラブストーリーもそうですね。
そうですよね。
カルテット。と、最高の離婚。あとは、最勇気とかも実はやってたりするんですよね。香取慎吾版の。あ、
そうなんだ。
幅広いんですよ。
へぇその脚本家さんのイベントなんかもね、はい、ちょっと。
面白かったです。
僕行こうと思って外れましたからね。
いや、すごい競争
が大人気だったみたい
です、ね。大人気ですよ。もともとちっちゃいところでやろうとしてたところを、大熊講堂っていう千人単位で入るスペースをわざわざ予約しても、満席になってましたから。
あと、テレビドラマを、あえてやっているとかっていうことが、あまり僕らピンとこないですけど、
はい、
でも、ほら、映画の脚本もあるでしょ、うん、もちろん小説も書くとかもあるけど、
はい、
そのテレビドラマで物語を作るっていうことの意味って、どんなことなのかなって、まあ、改めて考えると、
うんうん、
このイベントもね、ドラマについて語る、テレビドラマについてって、要は、この、今しか一応見れないことになる、なってるじゃないですか。
そうなんです、ね。
後で見れるんだけど、
うん、
わざわざ今やってるとか、
はいはいはい、
ネットでもドラマ配信してるけど、例えば24も、もちろん一番流行ってた時は、その流れた時だけど、
うん、
あと後で見ることがね、
はい、
できる時代において、
はいはい、
一番新しい物語を見るっていう体験ができるのは、まあ、テレビドラマじゃないですか。
そうですね。
なんかその辺が、こう、テレビドラマを語ることの面白みなのかななんて、想像するけどどうです？
いや、そう思います。リアルタイム性というか、毎週楽しみにして見る感覚とか、同じ時間帯に同時並行的に、今最近ね、ツイッターとかでハッシュタグつけて語り合ったりとかっていう、そのところが、やっぱり他の映画とか、他の映像媒体にはない魅力があるのかなと思いますね。
ね、今の時代に吹いてる風を、
うん、
可能な限りリアルタイムで感じる、
うん、
ことができるというか、
うん、まあそれが作れるのは逆に言えば優れた作り手ってことですよね。
そう、だからつまんないっていうか、うん、なんで今見なきゃいけないのかみたいなのは、
うんうん、
なんか面白くてもね、
うん、
なんかはぁみたいな感じはき
っとありますあります。
あるんでしょうね。
うん、
だからイベントも、やっぱ今やる必要があるイベントかどうかっていうのを、見る側とか来る側が感じられないと面白くないんだろうね、きっとね。
そういうことでしょうね。
うん、
今コミュニティが盛り上がってるからこそそこに行きたいと思うんだろうし。
うん、
テレビドラマも今語る価値がある、それこそ逃げ恥が出てきてとかっていう流れがあるから、テレビドラマについて語ろうっていうことになってるんだと思いますね。
日本分断時代は、
はい、
タイトルが僕はなんかね、面白そうに感じますよ。
うんうんうん、
やっぱりいろんな、ね、お金持ち、お金持ちじゃないとか、はい、年寄り若者とか、はい、その、なんか、まあ、トランプさんとかね、
はいはい、
言ってるけど、やっぱりこう、自分たちと、よそ者っていうふうにこう分けることで、
はい、
自分のこの評価を上げるっていうか、
うん、
まあ、そういうことが割と世の中で多いっていうか、対立を煽って盛り上がったり、まあ、ポイント取ったりするみたいな。うん、だそういうことを結構描いているのかなとか思ったりは、まあ、部分的にね、そういう話もあるんだと思うんですけど、
うん。なんか大きな物語がなくなってるっていう話でしょうね。
マスメディアが今までは主流を占めていたところで、みんな共通の話題としてテレビを見、このテレビを見たみたいな話をしていたんだけれども、今本当ツイッターもあれば、インスタグラムもあれば、フェイスブックもあれば、LINE もあればっていう、どんどんどんどん、それぞれの、なんだろう、コミュニティというかグループがどんどんどんどん分化しているので、それぞれで、それぞれのなんかカルチャーが生まれているみたいなところを多分、聞いてるんだと思うんですよ。なのでさっき言ったインスタの首なしみたいなところとかそうですよね。そこでしか多分知らないカルチャーが実は生まれてるんだよってところをすくい上げて、面白いよね、この事例っていうことを紹介してるっていうのが多分日本文化時代っていう本なのかなっていう。
なんかこう、どんどんネットとかでアーカイブ化されてる時代だから、
はい、
別に今じゃなくてもいいかなっていう気持ちも僕はあったりするんですよ。生活しててね、
はい。
でもその一方で、
はい、
今しか起こってないこともあるんだなっていうのも、
うん、
ちょっと今の話を聞くと思うっていうか、まあ、そこまでメジャーじゃなかったインスタが一気に誰しもが使うようになって、
はい、
インスタ内だけで起こるブームみたいなものが、やっぱり起こっちゃって、で、インスタもツイッターもそうだけど、やっぱタイムラインだから、
うん、
どんどん古いものが消えてなくなるじゃないですか。そうすると、ぼーっとインスタをずっとね、半年眺めてたりすると、
うん、
やっぱ何かグラデーションで変わっていくわけでしょ、何かが。
はいはいはいはい、
だそういうこととかを気がついたときに、
うん、
あ、今ここに俺がいるんだっていうのが、
うんうん、
確認できるじゃないですか。
はいはい、
私今ここにいるんだみたいな。
はい、
でそれはいつしかインスタをやめるっていう話にもなるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
なんかどんどん時代が移ろいゆくものを、
はい、
なんか生で見れたら、
うんうんうん、
面白いっていうか、
はい、
ブームが始まって終わるのを横で見れるってい
う
のは、
うん
うんうん、すごい面白くないですか？
面白いです。
うわ、どんどん流行ってる、うわーっていうのを見れるっていうのは、
うんうん、
なんかネットはそれに近いことができそうなんだけど、なんか基本的にね、データを貯めてみるものだから、
はい、
今っていうのは結構難しいっちゃ難しいと思うんですよね。
うん、
なんかそれがね、もっとネットでできたら面白いんだろうし、イベントとかでも今、なんかこう変わっていくとか、
うん、
まあもしくはちょっと振り返りながら、変わった世界を眺められるみたいなのができたら、そのダイナミズムにちょっと喜びを感じるとかあるかもしれないです
よね。そうですね。結構リアルタイムでそれを多分流行を見ていくと、なんか流れていくと思うんですね。普通の一般の人は。
うん、
一般の人はその、もしその波の中に、流行の波の中にいたとしても、
うん、気がつかないというか。
いつの間にかそれは終わっていて、その次のところになるともうそこを もうなかったものとして切り取られていく。でもそれをちゃんとこう、早水さんと小倉さんみたいに、こういうことがあったよねっていうことを言語化して、その一つの流れとしてのところを切り取って、本とかウェブメディアの記事とか残していくっていうのはすごく僕は大事なことだなと思っていて。その歴史があって今に至るって結構最近本当ルーツとかをどんどんどんどん分断しているというか、すっ飛ばして過去のこれがあって今これに至ったのに、その過去のやつを無視して俺たちは新しくこれを作ったんだみたいなことが結構世の中的には起きていることであるので、そういうなんだろう、分断で、だからそういう意味で言うとダブルミーニングかもしれないですね。歴史的なものの分断とエリア的な横の流れの分断っていうものが同時に起こっているっていう現状をもしかしたら切ってらっしゃるのかなっていうふうに思いましたね、今。話してて。
なるほど。
なので、そうですね。そういう意味だと、まあ、イベントに置き換えて考えると確かに、そのリアルタイムのその時代ならでは、その時ならではのものっていうものが求められるってことは間違いないんだろうなって思います。
さあ、今回の種なんですけれども。
ありがとうございます。そうです。イベントの種を考えるラジオですからね。イクラさんの方からじゃあ、ぜひ。
一言で言えば。
一言で言いますか？はい。
時代の流れ、
はい、
をこう、スローモーションみたいに、横目で見れる、そういうイベントが面白いんじゃないですか。
時代の流れを横目に、スローモーションで見える。
あ、そういうことが起こったんだっていうのを、今本当に変わってるっていうのは難しいと思うんですよ。あの、倍速とかでやっぱ見ないと、花がしおれるところとかさ、
そうですね。
その、凍っていくところとか、やっぱり時間かかるじゃないですか。でもちょっと圧縮すれば見えるとするなら、その圧縮を見せられれば、面白いんじゃないのかなっていうか、そういう、なんていうのかな。はい、まあ、伝えにくいけど、早送りイベントっていうの。
早送りイベント
。何かの早送り。
その、
だから2017年をギュッと縮めると、
はい、
あ、こういう動きしてたんだとかが分かったら面白いじゃないですか。
そうですね。
そういう、なんか、ね、あの、ちょっと、点で見ると分かんないけど、こう面で見ると一気に見えてくみたいなものを、やっぱギュッと圧縮すると分かると思うんですよ。なかなか圧縮って面倒くさいじゃないですか。
はい。
で、間違った点を取るとね、見えづらいから。
な
ので、これいろんなものに多分応用ができるんじゃないかと思う、
ね。そうですね。いろんなパターンのテーマ設定して、それぞれの2017年とかを切っていくと。それはまあ一つのテレビドラマもそうですよね。テレビドラマについて2017年あるしよ。切り取って圧縮したみたいなこともあると思うんで。
これまあただ普通に定点観測すりゃいいっていうだけのことを言ってるだけかもしれませんけど。
まあでもそういうイベントが最近多いかってそうでもないですからね。定点観測してるイベントとか、ちゃんとその1年間ぐらいを通して見ているメディア記事とかがそんなにあるかってそんなこともないと思うんで、面白いと思います。
ちょっとね、圧縮。
はい。
ラジオ。
圧縮イベント。
ちょっと、なんか、具体的に考えられたら。
いいですね。
いいんじゃないですか。
圧縮イベント。じゃあ、今回のイベントの種は圧縮イベントということで。
はい、圧縮ぐらいにしときましょうかね。圧縮イベントって言ったら2分で終わるイベントみたいになっちゃうね。まあ、それはそれでいいんですけど。
そうですね。直接の意味的にそうなっちゃうので。
はい、
圧縮というテーマ
で。はい。
じゃあ、今日は、このところはこんな感じで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
27分。
うん。
こういう感じですね。ありがとうございます。